マタイによる福音書3章の1節から17節であります。その頃、洗礼者ヨハネが現れて、イデアの荒れ野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。これは預言者イザヤによってこう言われている人である。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていた。そこでエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見てこう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼から洗礼を受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。今日は13節から17節の箇所を通して恵みに預かりたいと願っております。前回は改めてバプテスマのヨハネがイエス様を準備する、そのような役割を果たすものであることを確認いたしました。私は私の後から来られる方、その方の履物をお脱がせする値打ちもない。私は水で洗礼を授けているが、それは印だと言いますね、象徴だということであります。でもその水で洗礼を授けていることの中身、それは私の後から来られる方が成し遂げて行かれるのだということです。いくらヨハネがかけていた水をジャブジャブとかけてもですね、人の罪は拭われません。また人の心は変わりません。しかし私の後から来られる方が聖霊と火であなた方に洗礼をお授けになる。 そうすると徹底的に変わるということです。徹底的に変わる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。本当に実を結ぶように神様から期待されていた実を結ぶように徹底的に変えられるということであります。年を取るとなかなか変わらないとこう、ある先輩の先生がおっしゃっていました。また一般にもよく年を取るとだんだん頑固になって変わらないと言われるんですが、これは信仰が教えていることとはその本質は違うと思います。外なる人は衰えるが、内なる人は日々新たにされるですから、私たちが信仰から信仰へと進むときには本当に変えられる。神様から作られた神の形は変わりません。その人の性格や持って生まれたいろいろな神様が与えた形がありますから。だけどもそのような人がその人らしく本当に神様が期待していたものに、神様が望んでいたものに、実を結ぶものに変わるということはどこまでも続くということです。いろいろな罪によって病んだり歪んだり、また傷ついたり、そういうふうになっている私たちの魂の姿が徹底的に変えられるということです。余分なところはもう切り取られ、また傷ついているところは癒され、また痛みがあるならばその痛みは和らげられ、そのようにしてその魂は本当に神様が最初全てが良かったと、本当に人間を作った時にですね、全てが良かったと、こういうようなありさまにその人の姿は変えられるということです。それをなさるのがイエス・キリストです。ヨハネはそこへ連れて行くだけだというわけです。こういうお方が来るぞと、そのお方だぞと、この役割がヨハネでありました。そうしたらそのように私の後から来られると言って指し示されていたイエス・キリストがヨハネのところにやってきた。今日の箇所はそこから始まります。そしてしかもこのヨハネから洗礼を受けるためだというわけです。洗礼を受けるため、ヨハネ自身はですね、自分の授けている水の洗礼はこれは中身ではないと、中身は後から来られる方が成就していかれるんだと言っているんですね。その成就するお方が来たのに、その成就するお方自身がヨハネから洗礼を受けようとなさいました。ヨハネははっきり分かりました。あ、この方だと分かりました。聖霊と火で洗礼をお授けになる方はこのお方だとはっきり分かりました。だから洗礼を受けるために多くの人々に混じってですね、多くの人々に混じって特別な人のようではなくて、続々とファリサイ派立法学者たちもみんながこう集まってきてですね、そしてヨハネからある意味で厳しい言葉を投げかけられているわけです。マムシの子らよ、誰が差し迫った神の怒りから逃れることなど教えたのかと、悔い改めにふさわしい実を結べと、こう言われながら、それに対してその通りだという人たちはヨハネの洗礼を受けてですね、来たるべき方を待ち望むにふさわしいそのような備えをしたわけです。ヨハネは非常に優れているように見えましたから、そのように洗礼を受けてヨハネが来たるべき方がいるぞと言っても、この方がメシアかなと、こういうふうに迷うほどヨハネに対して人々はとても心動かされていたんですね。まあそういう人々の群れの中に混じってです、マムシの子らよとこう言われるような人々の群れに混じってです、イエス様がやってきて、でもヨハネははっきり分かりました、この方だ。だからヨハネはこう言ったとあります。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。これはとても意味のある言葉です。私こそ あなたから聖霊と火で徹底的に洗礼を授けていただいて、徹底的に悔い改めにふさわしい実を結ぶように私自身変えていただかなきゃならないものなのに、なぜ私から洗礼を受けるんですか。こう言ってるんですね。皆さん、これはまあイエス様に注目する前にヨハネに注目したいと思いますが、とてもすごい。ヨハネが確かにイエス様の備えをする、あれので叫ぶ声であることをよく表していると思います。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ、こう言っている者自身が本当にイエス様の前でまっすぐな道筋を見ながら、また道筋を整えられてもう待ち望んでいるわけです。何が難しいと言って、私たちにとって自分のいかに惨めであるか、あるいはいかに自分が曲がっているか、根本的に変わらなければならないと認めることほど本当に難しいことはないと思います。良かれと思って歩んでいる道筋で、一生懸命歩んでいる道筋で、一生懸命いろいろなことをしてきて、また良かれと思っていろいろなことを積み重ねてきて、それなりに自分も何かをしてきたと思っていて、そのものが、まあ、それが神様であれイエス様であれ、そのお方の前で根本的に自分一人ではどうにもならんと認めることほど腹立たしく苛立たしく受け入れがたいことはないと思います。まあ私たちはもうイエス様というお方に対してですね、あるもう心残念してますから、生けるお方というよりは時にはですね、もうイエス様の前で罪を認めるということを告白するということは、これはもう当然のこと、もうある意味ではもうそれは決まりきったこと、このようにまあイエス様の前、神様の前では罪を告白するとしてですね、だけども本当の意味で自分の罪をですね指摘されたり気づかされた時に、自分の惨めさを知った時に、根本的にどうしようもないと、こういうふうに心を開くことはとても難しいことではないでしょうか。ヨハネはある意味でも人々から認められてますから、マムシの子らよと言ってびっくりしたかもしれませんけども、ある意味でそういう言葉をこの人から投げかけられるなと思って集まった人たちも大勢いたと思うんですね。でもそこからが始まりです。まあ、実際私たちの日常の生活の中で図星だと思うようなことを指摘されたり、あるいは指摘はされないけれども深く自分なりに静まってみると、なるほど、実は自分の中に問題があったと、相手にもあったかもしれないが自分にも問題があったと、このようにして静まって、人ではなくて、人の前ではなくて神様の前に自分の罪を認める、これはとても腹立たしく、また受け入れがたいことではないかと思うんですね。でも改めてバプテスマのヨハネは違ったということです。もうはっきりこう開かれてるわけです。もう神様の前で自分など何者でもないという姿で立ってるわけです。何者でもないと。だからイエス様が来た時にもう何もためらうことなく、あなたから私が洗礼を授けられるべきなのに、もうはっきりこう認められるわけです。こだわる自分がそこにいません。こだわる自分が、自分で何とかしようとする自分がそこにいません。あなたから、あなたに聖霊と火でとことん洗礼を授けていただかなければ、とことん働いていただかなければ、私は神様の御前で何の実も結べないものだと告白しているということです。しかしこれが実は キリストの福音に預かった者たちの告白であったことをも私たちは知ります。使徒パウロが神様の御前で、私はなんと惨めな人間だ、誰がこの死に定められた体から救ってくれるだろうか、このように叫びました。またパウロは、私は全ての人々よりも使徒たちよりもずっと多く働きましたけれども、それは私と共にあった神の恵みだと語りました。私じゃない、私は誇らなきゃならないならば私ではなくて、私と共にあったキリストの恵み、私を通してキリストが成してくださったことをこそ誇ろう、まあ開かれてたわけです。こだわる自分がそこにありません。まあそういう意味で本当にヨハネはヨハネだったと思うんですね。しかし神の国で女から生まれたもの、女から生まれたものの中でヨハネは確かに、これは他にはいないような人物です。このようにイエス様に向き合った人物いません、この時点で。だけども神の国では最も小さいものであっても彼より大いなるものだと。それは何か、ヨハネは役割に応じてここで止まっていますが、神の国に入れられた者たちはその聖霊と火での洗礼を受け続けているものだからです。主が御業を始めておられるからであります。そしてその御業はキリストイエスの日までに必ず完成されるだろう。キリストが完成してくださる、これが教会の望みですね。今日の箇所はさらにこう続きます。ヨハネに注目いたしましたが、私たちの目はやはりキリストに注がれなければなりません。ヨハネはキリストの前で本当にふさわしい姿をしていた、それを私たちに示してくれるところまでのものです。15節こうあります。イエスはお答えになった、今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。ヨハネはそんなことしないでくださいって言ったんですね。でもヨハネの答えは今はと言いました。今は、今はヨハネが言ったことを否定してません。確かに私が洗礼、聖霊と火で洗礼を授けなければ、来たるべき神の怒りに対してあなたは何の備えもないし、そこで神様からこれはあなたが盗んだ実だと、期待した通りだと言って、そこから収穫していただくような実はあなたの中に何も結ばれていない。これは変わらないんですね。斧は木の根元に置かれていて、その神の裁きに対してあなたにはまだ何の備えもない。私があなたの中に御業をなさらなければならない、これはその通りなんです。だけど今はです、今は、今イエス様が初めて人々の前に現れてきた今は、今は止めないでほしい、正しいことを全て行うのは我々にふさわしいことです。この正しいことというのはなすべきことということです。なすべきこと、神の御心ということです。神様の御心を行うことは我々にふさわしいことなんだと。あなたも神の御心によって荒野で叫ぶ者の声として今ここにいるように、私もまた神の御心に従ってここにいると。だからあなたがなすべきことをなし、私がなすべきことをなす、それはあなたから洗礼を受けることではなくてイエス様がヨハネの洗礼を受けることなんだというわけです。これをよく考えてみるとですね、おかしなことでもあるんですよ。ヨハネの洗礼はイエス様の前に立たせる洗礼なんですね。神様の救いの前に立たせる洗礼なんです。来たるべきお方を本当に正しく受け入れるための洗礼なんです。悔い改めて福音を信ぜると、悔い改め、これがなければならない洗礼なんです。 悔い改めて身を結ぶところまではいきません。今まで正反対の方向に歩んでですね、自分は何者かであるかのように、自分は何か正しいことを行っているかのように、神様の前で自分は裁きに対して対処できるものであるかのように歩んでいた人間の高ぶり、そういうものを一切悔い改めて受ける洗礼が、そして神様を待ち望む、キリストを待ち望む洗礼がヨハネの洗礼でした。そこからことが始まるように、これをイエス様がなぜ受ける必要があるかです。罪のないお方なのに何を悔い改めるのか、ないんですね、悔い改めるものは。何を清められなければならないのか、ないんですね。でもこの正しいというのは、イエス様がここに大勢の人たちに紛れてやってきたことの中にその姿があります。人々の一員のようにということです。神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にしてしもべの姿をとって私たちのもとに来られたお方、そしてとことん神様の御旨に服従されたお方、そして神様の御旨に服従するということはどういうことだったかといえば、とことん私たちの一人になるということです。私たちの一人になるということです。私たちと同じものになるということです。へりくだって私たちの一員となるにふさわしいことだというわけです。他の人々がヨハネの洗礼を受けて悔い改めにふさわしい身を結ぶように神様を待ち望む者として、まっすぐな道、また道筋をまっすぐにし、道を整えて神様を待ち望むのだとすれば、そのような者の一人にイエス様がなることは、そのような者たちと同じことをし始めることは全くふさわしいことだということです。そういうふうにしてイエス様は私たちを神様の栄光へと導くお方だと聖書は教えています。ヘブライ人への手紙の2章の10節、こうあります。多くの子らを栄光に導くために彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。多くの子らを栄光に導くために彼らの救いの創始者イエス・キリストですね、この方を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、これはとてもふさわしいことだったというわけです。今そこにいる人々です。悔い改めを必要とする人々です。私たちもそうです。でもその人々と同じようにイエス様が私たちが苦しむ苦しみをイエス様も味わうように、私たちの一人となるということは、この救いにはとてもふさわしい、これ以上ないほどふさわしいことだったというわけです。またヘブライ人への手紙の2章の18節ではこう教えています。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。そのようなお方だから私たちを神の栄光に預からせることができます。そのようなお方だから魂の底から私たちを助けたり導いたりして、聖霊と火で私たちに身を結ぶように洗礼を授けることがおできになります。そのようなお方だから。私たちの弱さに同情するというのは大声で語らないということです。傍らで語るということ。私たちが人にも見せないで強がっている、そのような本当に私たちの弱さのすぐ傍らで語って、またそこにおいて寄り添って強めることのできるお方だということです。 そういうお方として私たちの間にイエス様が来られるということ、そういうお方として歩むということはふさわしいことだということです。だから悔い改めようと言われてもですね、いや自分は大丈夫だと、いやいや自分はですねそんな悪いこともしたかもしれないが、何から何まで悪いわけでもないと、こう固くなな心を持つ者が、イエス様がそのような固くなさ、またその強がった思い、あるいはそのような暗さですね、本当の自分の姿を知らない、その脇に寄り添ってこのようにして私たちを導いてくださるということはふさわしいことだというわけです。自分は大丈夫だと思っていたものが大丈夫じゃないと知るということはですね、本当に心くじかれることです。だけどもその時にもイエス様がおられて、イエス様もまた同じように歩んでくださるというわけです。弱さに同情してくださる、私たち以上の苦しみを数々経てイエス様は歩まれたお方だと聖書を教えています。ヘブライ人への手紙の5章の8節ではこうも教えています。キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれました。勉強で学んだんではないんです。あ、聖書がそう教えてるからなるほどこうしなきゃない、こんな学びじゃないんです。聖書の御言葉が、御言葉が人となって私たちの間に宿られたと、人の姿を取るということは神様の力によって自動的にですね、イエスという本当に完成されたお方の姿がそこに現れたということではないんです。御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれたとあるわけです。多くの苦しみによって従順を学ばれた、そして完全なものとなられたので、ご自身に従順である全ての人に対して永遠の救いの源となられたんだ、こう教えてるんですね。皆さんどうでしょうか。このお方がイエス・キリストです。ヨハネから洗礼を受けることは本当にふさわしいことだったわけです。私たちもまたそのように悔い改めて死を待ち望む者として全てを始めるようにですね、一番そのような必要のないお方です。ヨハネはその必要はありましたけども、人々もしもですね、誰が自分たちの間で悔い改めることにおいてですね、そのまず量で表したらですね、私は本当にもう100も200も悔い改めなきゃないけども、あなたは30ぐらい悔い改めたらですね、本当に立派なもの、いやあなたはもう最後の1つ2つぐらい悔い改めたらですね、もうすごいもの、このヨハネはおそらく1つ2つ悔い改めたらいいもののように見えたと思いますね。だけどもヨハネはいや違うと、もう私こそ受けなきゃない、もう率先して私こそ受けなきゃない、もうこれも大したもんです。だけども受ける必要はない、洗礼の本体であるお方が受けられたんです。それを見た時にイエス様がどれほど私たちとですね同じものとして全てを始められたか、これがイエス・キリストの洗礼です。今はふさわしいことなんです。実際イエス様はそのように洗礼を受けて自ら上がられました。そうしたら天がイエスに向かって開いたとあります。天がイエスに向かって開いた、天が開くというのは聖書の中にしばしば登場しますけれども、天が開くと神様が具体的にご自身を示したり語りかけたりするんですね。ステファノが殉教した時にも天が開けてイエスが神の右に立っておられるのが見えるとこう言いました。また黙示録においてはヨハネはですね、天が開けて天上の礼拝へと導かれました。このように神様のさまざまな証あるいはメッセージに確かに預かるわけです。このイエス様において天が開かれたわけですね、イエス様に。そしてまた聖霊が下った、鳩のように見える仕方で下ったとあります。下った、そして実際 聖霊に豊かに満たされたお方だから神の御言葉を語ったと聖書は教えています。そしてその後、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。これはすべてイエス様に実現したことであるとともに、イエス様と共に歩く者たちにも、イエス様に導かれて歩む者たちにも同様にそこから生じた事柄です。イエス・キリストを信じる者は神の子とされる特権を得たのだ、資格を得たのだとある通りですね。私の愛する子、本当にこう呼びかけられたわけです。私の愛する子、イエスを信ずる者、その者は神の子とされる特権を得たのだと、まあ、だから私たちは神の子とされているわけですね。しかしイエス様というお方にしっかりと目を注がないで、神の子とされたことの意味を私たちは知り続けることはできません。私の愛する子、私の心にかなうものとイエス様は言われたのですが、イエス様がどのような歩みをされたかですね。数々の苦しみを通して完全なものとされたとあります。私たちもまた死を信じて歩んでおりますけれども、いろいろなことで苦しむことは避けられないと思います。苦しみから楽になりたくて神様を信ずるということはあると思いますが、神様を信じない時のような酒どころもない、また行くあてもないような苦しみは信仰によって退けられていくと思います。だけども神様を信じる者に、神様から愛される者にいろいろな試練や苦しみがあるということは、これは避けられません。避けられません。覚悟を決めなければなりません。イエス・キリストに従うという以外の仕方でその苦しみに対処したら道を間違えてしまいます。イエス・キリストに従うという仕方であらゆる苦しみに対処します。あらゆる悩みに対処します。悔い改めてイエスを信ずる、悔い改めてこの福音を信ずるという仕方であらゆる苦しみに対処します。悩みに対処します。これが福音によって歩むです。そしてそのように歩む人に対してイエス・キリストは限りなく助けてくださる、限りなく導いてくださる、そういうものとなるためにイエス様は私たちと同じように洗礼を受けられたんです。私たちの歩む全ての道筋においてイエス・キリストを悔い改めて、このお方を信じて命を得ることができるように、力を得ることができるように、そしてまたその全ての道筋でイエス様から同情を得て、ふさわしい助けを得るようにイエス様がここにおられます。イエス様の最後の死を私たちは本当に繰り返し思うことが慰めと思います。イエス様が十字架にかけられた時、人々はこのようにイエス様に声をかけたとあります。神殿を打ち倒し三日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、神の子なら自分を救ってみろ、あるいは神に頼っているが神の御心ならば今すぐ救ってもらえ、私は神の子だと言っていたのだから。だけどもこの苦しみの中でイエス様は確かに神の子だったんですね。神の子だったんです。そしてそのお方が私たちと共におられて、まあイエス様が受けた苦しみや悩みとはもう到底はるかに 比べ物にならないようなちっぽけなもので私たちはすぐに苦しくなったり悩んだり心を締められたりしていますけれども、でもそのようなものといつも共にいてふさわしく助けてくださるように、強めてくださるように、万物の救いの源であるお方、目標であり源であるお方がそのように数々の苦しみを通して完全なものとされたのはふさわしいことだった、こう知られています。だからヨハネに言った通りです。今は止めないでほしい、正しいことを全て行うのは我々にふさわしいことです。イエス様が洗礼を受けられたところ、ここから私たちもこの信仰生活は始まっているわけですね。そして今日もイエス様が私たちと共におられること、覚えたいと思います。お祈りいたしましょう。イエス・キリストよ、私たちが苦しみに遭わなければ見ることができなかったあなたの栄光があります。取るに足らない本当にことで悩んでいる私たちですが、あなたに従って悩まなければ知ることができなかった救いがあります。どうぞ主よ、本当にますますあなたを知り、神に作られた人としてふさわしく歩んでいくことができるようさせてください。どうぞ主よ、今週の歩みのすべての道筋においてあなたを知ることができますように、その偉大な力によって強めてください。平安と喜びと感謝を満たし、祈りの中にますます望みを見るものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌339番をもって主を賛美いたしましょう。